皆さんこんにちは、ミミクリデザイン小田です。ということで、音声メディアをですね、こう安西さん、みなべさんの真似ではないんですけど、アイデアリブの真似ではないんですけれども、始めてみようということで、1回目撮ってみております。で、まあ何をやっていくかというとですね、こうデザインの、デザインに関連する論文ですとか、そういった考え方について、短い時間でですね、紹介していくというものをやっていきたいなというふうに考えています。まあ、これなんでかというと、こう僕もその研究としてですね、こう論文を読むということは、まあ、当然やっていかなきゃいけないんですけれども、なかなかこう日常の業務の中でですね、追われていると、どうしてもこう後回しになってしまったりとか、っていうところが、まあ僕もずっと論文を読んでいる、もともとそんなに論文を読むのが得意ではないので、まあ、ちょっとそういう意識づけをやっぱり改めてしていかなきゃなというのと、まあこう皆さんに紹介していくことですね、改めてこうデザインの研究に興味を持ってもらえる人が増えていくと、まあ、そんなようなことをですね、ちょっと狙って、まあ、こう皆さんの実践の中にもですね、役に立つ、まあ、そんな論文を中心に紹介していければなというふうに思っています。ということで、1本目になりますけれども、今日はですね、こう先日ツイートで、まあ、非常にバズったあの僕のツイートがあってですね、まあ、その中でも紹介した、諏訪正樹先生のビジュアルな表現と認知プロセスという論文について、紹介をしたいというふうに思います。まあ、この論文はですね、こうまあこうビジュアルな表現って日常生活の中にもありふれているわけなんですけれども、まあそれ例えばその人の注意を引きつけたりとか、あるいは何か情報を記録したり、まあ人々の中の記憶を助けたり、あるいはそのコミュニケーションを促したりと、まあいろんな役割を持っているんですけれども、その中でもですね、こうデザインの中でですね、まあデザイナースケッチを書きますよね。で、それもスケッチを書いているというのも、一つの、ビジュアルな表現をする、まあ行為なんですけれども、まあこうした行為がですね、こうデザインを形作っていく上での、デザインのプロセスを形作っていく上での認知プロセスにおいて、どのような影響を与えているのかと。まあ、推論、まあ、何かを考えていくプロセスにおいて、どういうような影響を及ぼしているのかと、いうことについて、紹介をしている論文になります。まず前提として大事なのが、この、まあ、記憶研究からですね、整理しているんですけれども、ビジュアルな表現っていうのは、その表現を見た人間の認知プロセスと相互作用していると。まあ、こう何か見ることによって新しい考えが浮かんだりしている。まあ、そんなような特性があるよねと。まあ、連想を促進するというような特徴があるということに注目をしています。まあ、そんな中でですね、こうスケッチっていうのは、まあ、他の多くのビジュアル表現と違ってですね、まあ、何かを考えていくプロセスにおいて、まあ、他から与えられるものではなくてですね、デザイナーが自ら描き出すというような特徴がある。まあ、それが一つ、こう、他のビジュアル表現と違うということで述べているんですけれども、まあ、そうした中でデザイナーはどのようにその考えに気がつき、どのように新しいデザインを生んでいっているのかというところに着目をした、プロセス。まあ、案の論文になっています。まあ、この諏訪先生の論文ではですね、プロトコル分析という、例えばこうデザイナーがスケッチを書いているときに、まあ、こう書きながらですね、自分はどういうことを意図して書いているのかということをですね、話してもらったり、あるいはその書いてもらった後に、その様子をビデオで撮りながら、こう、それについて振り返ってもらって、あ、ここではこんなことを考えてました。こんな風にこう、スケッチを書いてました。という風に語ってもらうというようなやり方がですね、プロトコル分析というようなやり方があるんですけれども、まあ、その方法を用いてですね、この論文の中では建築家の人に45分間ぐらいですね、美術館の、レイアウトですね。こう、建築の計画というか、まあ、どういう建物にするかということですね。いくつかの要件を与えて、スケッチを書いてもらい、で、そのプロセスの中で、スケッチとどのようにこうデザイナーが、まあ、ある種対話していたかということをですね、探っていくと。まあ、そんなようなことを、記している論文になっています。まあ、この、 タスクを、プロトコル分析によって整理していく中でですね、まあ、こういくつかの企業研究を踏まえながら、この論文の中では大きく3つのポイントに、着目を当てています。1つ目がですね、予期せぬ発見、Unexpected Discovery という4つ、ものになるんですけれども、まあ、これは何かというと、こうスケッチを書いていた時には、まあ、予測していなかった、まあ、書いたことによって得られる発見みたいなものですね。まあ、例えばこう何かすでに書かれたものがあってですね、四角が書いてあったとして、そこに丸を重ねて書いたらですね、重なるところにまあ、こう違った形が立ち上がってきますよね。で、それを見てですね、あ、これなんか何かに似てるなっていうふうに感じたり、あ、この部分に何かこう色を乗せると何かが得られるかもしれないみたいなことですね。書く前には予想していなかったんだけれども、こう書いたことによって見えてくる発見みたいなものですね。これを予期せぬ発見ということで呼んでいます。二つ目の要素はですね、再解釈と呼ばれるものです。これは何かというと、例えば先ほど四角を書いてですね、その上に丸を書いてみたら、予期せぬ形が浮かび上がってきたと、発見が得られたみたいなことを話しましたけれども、その形を見てですね、なんかこの形チーズに見えるなとか、あるいはピザに見えるかなみたいなことかもしれないですし、あるいはその書いたことによってですね、あ、四角の上に丸が乗っている。まあ、そんなように見える。まあ、それはもともと事前に意図して書いていたわけではないんですけれども、あ、紙の中にこう前後関係が表現できるかもしれない、みたいなことに気がついたりするわけですよね。で、こうしたですね、書いたことによって浮かび上がってくる連想ですとか、新しい解釈のあり方、まあ、こう図形に対してこういう見方ができるかもしれないと、まあ、そんなようなことをですねしていることを再解釈というふうに呼んでいます。で、特にスケッチの場合は、まあ、こう事前に意図して書いてないというか非常に不安定というふうに表現しているんですけれども、こう書く前にこういうものを書こうっつってチーズの形を書いているわけではなく、たまたまそこに丸を置いてみたら、あ、なんかここにチーズが見えてきたみたいなことですね。こう連想がですね、かなりいろんな形で起きてくるわけですよね。で、パソコンでやってると結構意図してですね、丸の図形を重ねてみてみたいな形で、やっていくことによって図形が見えていったり、まあこれも一つ再解釈ということは当然起きるんですけれども、手書きの場合はまさにこうそれがやりやすいというか、まあある種こう同じようなストロークが書けるわけでもないですし、まあ、たまたま手を動かしてみたら形が描けたみたいなことも多いので、まあそういった意味で再解釈が起こりやすいということに着目をしています。まあこの先日ツイートした図ではですね、少し揺らぎという表現も用いましたが、こうしたこう手書きがゆえに起きるこう不安定さというところがですね、まあそれを揺らぎと表現したんですけれども、そういった部分が様々な再解釈を引き起こすきっかけとなり得るというようなところに着目をしています。3つ目はですね、新たなデザイン要求の創造というものになります。まあ、これは何かというとですね、例えば先ほどその今回の論文の中で挙げられているこうテストのお題である美術館のこうスケッチですね、コンセプトを考えていくスケッチの過程においてはですね、事前に例えば駐車場を配置したり、あるいは庭を設置したり、まあ池を置いたりということですね、事前にデザインの要求というものが定義されているんですけれども、こうスケッチを書いていく中ですね、例えばこの敷地がもともと決まっていたときに、あ、この敷地の南側に道があるなと。で、この道からどういうふうに見えるんだろうか、みたいなことでですね、こう連想がこうどんどん飛んでったりするんですよね。で、そうすると、あ、この道からどういうふうに見えるかっていうのは実は大事なんじゃないかというようなですね、こう解釈が生まれていって、まあこれも予期せぬ発見、あるいは再解釈かもしれませんが、まあ、それによって、道からですね、美術館の様子がどのように見えるのか、まあ、こう美術館に行きたくなるような、外観のデザインというところがですね、一つ新しい要求として、デザインの要求として立ち上がってくる と、まあ、そういうようなことが起きているということが言えます。まあ、このようにですね、まあ、デザインにおいて制約というのは非常に重要な要素になってくるんですけれども、スケッチを描きながらですね、新しい制約を見出していくと、まあ、これがデザイン要求の創造というようなものになります。まあ、これをですね、ゲッツェルズらはですね、新たな要求事項を発見する行動、まあ、このことをですね、プログラムファインディングビヘイビアと呼んでいるんですが、まあ、これこそがですね、創造的な結果を生む源泉であるということを示していてですね、まさにデザインの中でスケッチを描きながら新しい要求を見つけていく。まあ、これが他にはないアイデアですとか、他の人とのまた違った、捉え方を生み出していく。まあ、そういった、ところに、大きく影響を及ぼしているということがわかるんじゃないかなというふうに思います。ここまで見てきたように、この3つの、まあ、予期せぬ発見がスケッチによって起き、まあ、そこにですね、揺らぎがあることによって再解釈が促され、まあ、そうしたことの積み重ねによって新たなデザイン要求が創造されていくと。まあ、こうしたことでデザインの推論、まあ、何かを考えていくプロセスというのが進んでいくということが、分かったんじゃないかなというふうに思います。このまさになぜデザイナーは手書きでですね、絵を描くのかと。なんかこれがある種その技量、表現力としてですね、スケッチの評価されがちなんですけれども、本質的にですね、今までにないものですとか、新しい見え方を生み出すためには、手書きによってですね、ちょっと揺らぎのある、線を描くことによって、そこから再解釈が生まれてくると、まあ、そういうようなことが大事になってくるということがわかるんじゃないかなというふうに思います。単に綺麗な絵を描けばいいということではなくてですね、まあ、本当にスケッチから何か着想を得ていく上ではですね、実はもしかしたらうまさというよりかは、そこに対してですね、どのように自分がの描いた絵と対話していくのかということが重要になってくる。で特に例えばサムネイルスケッチ、小さいスケッチからですね、まずデザイナーは書くことを始めるんですけれども、そうした、積み重ね、まあ、単に書くっていうことではなくてですね、これは推論、まあ、考えることの積み重ねである、まあ、そのための行為としてのスケッチであるというふうに理解してもらうと、デザイナーがやってるっていうこともよりわかりやすくなるんじゃないかなというふうに思います。ということでですね、1本目、の論文について、ビジュアルな表現と認知プロセスという1999年の論文について、諏訪先生の論文について、これまで見てきました。まあ、思ったよりちょっと長くなってしまったんですけれども、まあ、スケッチとですね、考えるプロセスの関係性っていうのが、まあ、より具体的に捉えられるようになったんじゃないかなというふうに思います。まあ、これからもですね、こうした観点についてですね、いろんな論文について、触れていきながら、デザインのアカデミックの部分により興味を持ってもらえるような発信をしていければなというふうに思いますし、ちょっとですね、僕もこれ積み重ねていって、だんだんクオリティも上げていければなというふうに思いますので、ぜひですね、楽しみにしててください。なんとか3本で終わらないように、みなべさんがですね、アイデアリームの最初の回とかで言ってましたけども、なんとか10本20本と積み重ねてですね、皆さんに聞いてもらえるものを作っていきたいなというふうに思います。ということで、1回目ありがとうございました。